イカと
リナリと
オケイの
イカがましいレイディオ。
ボードゲームをたくさん遊びました。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、ボードゲームをいっぱい遊んだことが報告になってしまうこの悲しい世の中ですね。
確かに普段やったらね、
いや、以前はね、数年前はもう毎週のように遊びまくってたんで全然いや遊んできたんですよみたいな話をしなかったわけですけど、
確かに確かに
そのどこ何のやつを紹介するかみたいな悩むぐらいの数をやってたわけです
ね。
そう、でも今回ね珍しくいっぱい遊んだから悩んでるわけですよ、まあ、でもその中から1個に絞って後半でご紹介しましょうと、
はい、なるほど。
はい、というわけでじゃあ自己紹介いきましょうか。
はい、イヤホン買いました、イカです。
はい、ゴールデンカムイを最新話まで読みました、りなりです。
お、増水作るのがめっちゃ早い、 OK です。
お、
増水スピードあったっ
け。いや、なんかね、あの、まあ、リュウさんがちょっと最近あの体調崩してた時があって、で、なんか出汁の効いたもんが食べたいと、
わかるわかる、
言わはったので、
あ、わかる、
あのちょっと汗かいたりすると塩系のもんが欲しくなるから、
そうね、そうやな、
夏は特にね、
うん、
まあ、それであの家にあったものを使って私の方で増水を使ったんですけど、あの、なんていうんですかね、結構レシピ見ながらちゃちゃっとやったら、思ってる素早く作れた自分に感動しました。
いや、5分10分ぐらいで作ったよ、ね、
そうね、もう米炊いてあったから、もうささっと本当に5分ぐらいで作り上げた感じですね。
はい、
そのだし沸かしてみたいな、
もういや白だしがあったから白だし入れて、で米入れて、
そう、あの液体のやつがあるやん、
ああ、
うん、その液体のやつをドバドバって入れて作ってんのやと。
だからぶち込んでぶち込んでぶち込んで卵入れて OK みたいな。
その通り。超簡単に、
簡単やね、
そうみたいなところで、まあ、なんかちょっと料理が、できるのは、まあ、それなりに得することもあるなとちょっとこの頃の中で思ってました。
はい、
おけいさん、それは異世界では通用せえへんから、
異世界ではいかへんから
チート能力であの白だしを出してくれとかいう能力がなかったら無理やから。
でも異世界に行かへんかったら問題ないよね。
自分で行くもんじゃないの。
そうやな、俺がトラックに突っ込まれたらな、
突っ込まれるもんやから、
そう、あの道歩いててトラックに突っ込まれるか、バイクに乗っててバーンって飛び出してバイストンウェル行くかの、
バイストンウェル行くかね、海とね陸との狭間にね飛ばされるか。
はい、じゃあリエルさんは、はい、ゴールデンカムイ、
はい、私ちょっと漫画読みたいなと思って、ね、ツイッターでそうそう漫画なんか面白いの教えてくださいって言ったらめちゃめちゃ来て、
はいはいはいはい、
みんなね、ほんま漫画は教えたい気持ちがすごいな、ね、
そうそうそうそうそう、だからその中からちょっと選んで読んでたんですけど、はいはい、今9月あの10何日ぐらいまで、
うん、
あのヤンジャンのアプリでゴールデンカムイが今287話まで全部無料なんですよ、は
いはい、すごいよね、
全部読める、何も制限もなく
最新まで読める、
すげえ、
そうだからもう3日ぐらいでドバドバドバって読んでたんですけど
最近ねリエルさんがずっと携帯見てんねん、
287話は相当のページ数やで、
そうやね、
そう、まあ、だから、まあ、期間限定って言われたら早い読まなと思うやん、
わかる、
でその読み終わったんですけど面白かったですね。
その漫画を連作をずっと読んでたりするやん、頭ん中ちょっと変ならへん、
どういうこ
と？その世界がちょっと別に見えるというか、その感覚が植え付けられてちょっと見方が変わるとか言動がちょっと変になるとか想像が変になる、
イカさんだけ
じゃん、それはね、イカが入り込みすぎですね。
あ、そうやな、そういうタイプなんやろね、
俺めっちゃ漫画入り込むわ、だから一気に読むとほんまにしばらくちょっと変になるもん、
へー、確かに、
ね、ゴールデンカムイは、いや、話してもいいですか？
どうぞ。申し訳。
はい。ゴールデンカムイは、簡単に言うと、金塊を探すっていう漫画なんですけど。
あ、そうなんや。
舞台はどこなんですか？
舞台は北海道です、ね。
なるほど。
北海道から、そのなんか、カラフトとか、なんか、アイヌが舞台なんですけど、主人公が、アシリパさんっていう、アイヌの女の子と、不死身の杉本っていう、元軍人の男の人なんですよ。顔に傷があるね。
はいはいはい。
そうそう。で、それで、金塊を探すっていう話なんですけど、めちゃくちゃいろんなこうキャラクターとかが出てきて、
はいはい、
こう参戦してきたりとか、なんか敵対したりとか、するのが面白い漫画でしたね。
いや、だから主人公の名前もう一回言って。
アシリパさん？
あ、もう一人の方。
不死身の杉本。
不死身の杉本。俺完全に頭の中で六蘭のマサが出てきてる。
どれ 誰？
ロケランのマサ。
ロケランのマサっていうのがなんかそのツイッター文化の中でさ、いやその時にあのロケランのマサが、あの相手の事務所にロケランぶち込んで壊してしもうたんじゃっていう。
あ、ドンケツ？
あ、そうドンケツっていう漫画のワンシーンがボンって貼られることが多くて、ロケランのマサ略してロケマサの話。なんとかの何々っていうのを聞くと、それが今インプットされるなってしまって、
ね。そういう感じのやつですよ。だってよくネタにもなってると思うんですけど、なんかアイヌ語を覚えることができてんけど、ヒンナってどういう意味か知ってる？
ヒンナ。
ヒンナ、ヒンナ。
美味しい。
あ、そう。ヒンナは美味しい美味しいっていう意味なんですけど。
マリルさんが食べるモーションしたから分かったけど。
そう。オソマ。オソマ。
オソマ。
オソマ。何やろ？
オソマッツ。
遅い？
いや、オソマはうんこ。
何覚えてんねん。
いや、めちゃめちゃそれ出てくるから覚えてしまったんですけど。
あ、でも確かにゴールデンカフェはグルメ漫画って言われることがあるよね。
そう、あのね、グルメであるし、なんかそういう、なんだろう、アクションでもあるし、
はいはい、
ちょっとミステリーみたいな、ここに伏線があったんやみたいな話でもあるから、
それ
でめちゃめちゃ面白かった
ですね。めちゃくちゃギャグも強いみたいな。
そう、ギャグも面白いね。
だからアシリパの顔芸がすごいのは知
ってる。
そのゴールデンカムイってどういうもんやっていう情報がランダムに入ってくる、
確かに確かに。
ギャグやで、シリアスやで、すごい愛の話やでとかいろいろ聞くねんけど、そうそうそう、結局どういう話なんか
ってなる。裸の男がたくさん出てくる。
あ、めちゃくちゃ出てくる。むやみやたらにサービスシーンがあるので。
サービスだと思う人はサービスシーンや、
そうやな。
で、ヤンジャンのアプリってさ、なんか最後にコメントが読めるやん。
ああ、なるほど。
いや、ま
あ、
読めるんですよ。
まあ、読めるやつ。
視聴者、だから読んだ人のコメントが。
そうそうそう、そう。めちゃめちゃ感情が揺さぶられてどうしたらいいかわからないみたいなコメントが多いな。
なるほど、ね。
揺さぶられるんや。
1話の中でだから上下が激しい。
その
ギャグとかシリアスとか。
なるほどね。緩急効いてる感じなんですね。
はい。
で、じゃあ、イカさんは、イカさんのあの話でしたっけ？もう忘れてもうた。
ね、あの、イヤホン。
ああ、はいはい。
あの、
買ったんですか？
俺安物買いの銭失いないやから、
まあ、前その話ちょっとだけしましたよね、
はい、いろんなイヤホン2000円3000円台のやつを大量に買った結果、
はいはい、
いよいよ無理ってなって、
うん、なるほど、壊れる
とと1万円弱ぐらいの手を出しまして、そのサウンドコアっていう、
あ、聞いたことある
な、ところのやつで、
さ、あの今出してきたやつほぼ俺と同じやつやで、
だから同じメーカーだから、ね、ケンさんがアプリ、うん、いいアプリでいろいろできるからいいよねって言ってて、これあのアマゾンのタイムセール入ってて、2000円ぐらい安くなってたから、ちょっともう8000円ぐらいけど買おうって思って、
はいはいはいはい、
でこれがめちゃくちゃそのノイズキャンセリングがすごくて、
しっかりしてるよね、
あのそのほんまそのイヤホンのところにマイクがついてて、これマイクやみたいなところにマイクついてて、そのマイクがもうすごいこう、もうこっからそのマイクのとこから外の音が入ってきて、それでキャンセルしてくれてるなみたいな感じがすごい、
はいはいはい、
わかるし、ダブルタップペンペンってしたら外の音が入るようになる、
なるね、
これがねすごいよね、
まあ、なんかそうなんや、あるよね、初めてやった時の感動はすごいよね、
へ
え、だからコンビニとか行った時にそのご飯温めますか的なね、
はいはい、
やり取り一緒あるじゃないですか、それの時にまあイヤホン外す手間が省けるんですよ。
まあ確かに。
普段はノイズキャンセリングで周りと聞こえないような状態で音楽聴いておいて、で、レジ前に行くときにちょっとそれを、聞こえるように変えておく。
レジの人かん、あの、小さくは聞こえるやん、普通のやつやったら。
そうやな。
けど、これノイズキャンセリングするから、その声さえもノイズやと思って消してきよるんよ。
そうやね。まあそうやろな。
もう全く聞こえへんねんやんか。
はいはいはい。
それをやると、こう入ってくるし。
へぇ、
まあ、なんてやろな。まあ私ね、よくちょっとパチンコ屋とか行ってたりとか、パチンコ屋でつけてみた結果めちゃくちゃ消える。
そうなんや。
まあ確かにすごいよね。
めちゃくちゃジャンジャン言ってると思うけど、
ジャンジャン言ってるけど消えるから、それでポッドキャスト流したら聞こえる。
ああすごいな。
だからまあなんていうかな、あんま安いもん買わないようにしよう。
まあまあイヤホンは確かに多分そうやと思うよ。
けど買って2日後に忘れそうな
り、完全にワイヤレスやからね。
ワイヤレスやし、なんかそのままポンって小さいねケースが、ーなんかポンって置いてそのままどっか行っちゃって、あのちょっとなんかこういうイヤホン忘れてませんでしたとか言う。
取りに行ったんや。慌ててるやつや。
そう
じゃあ、普通歌のコーナー行きましょうか。
はい。
普通のお便り。
その通りです。
は
い、というわけで西野さんから、
はい、
お便りいただいております。 7月ぐらいにいただいたやつなのでちょっと時期的にあれですけど、
はい、
りのりさんマダマーケットお疲れ様でした、
はい、
テストプレイ参加させていただきありがとうございました。
はい、いえいえこちらこそ、
はい、マダミスリー界隈では有名な方がそこここにいて豪華なイベントでしたね、
うん、
午前中しかおれず丸々一日遊びたいなと後ろ髪を引かれる気持ちで帰りました、
うんうん、
前回の配信おのののかの下りカットされていなくてよかった。はい、りのりさんに何面白くないこと言ってねって怒られたらどうしようって聞いてドキドキしましたっていうのは冗談として、先日マラケシュを遊んだのですが、
はい、
このゲームの絨毯商人のコマ、
うん、
アスサムさんという正式な名前があるにもかかわらず、
うんうん、
プレイ中僕たちはみんな彼のことをキッコーマンと呼んでいました。
なるほど、う
ん、前回言った丘の上の裏切り者の館をおのののかと呼ぶように、
はい、
正式な名前はあるものの自分たちの中ではこう呼んでいますといったものはありますかというようなご質問でございました。はい、まあ、これ前回っていうふうな書き方されてますけどちょっと時間が経ってますけども、う
ん、はい、
以前、丘の上の裏切り者の館というゲームを紹介した時に、
うん、
ひらがなの部分を寄せ集めておのののかと呼ぶという話が、採用されました。
面白いですね。
はい、
おのののかね、まあ、全部入ってるんですよ。
そうや
ね。俺見つけました。
で、まあ、それとはまたちょっと別の話になるけど、まあ、マラケシュのおじさんコマが、
うん、
どう見てもキッコーマンの醤油のあれに見えるということで、
うん、
はい、キッコーマンと呼ばれているという話だったんですけど、
うん、
まあ、イカラジメンバーにはそういうのありますかと。
うん、
ということで、イカさんどうですか？
いや、僕はあれですよ。あの、レース・オーザ・ギャラクシー。
お、イカさんのオールタイムベスト。
ね、あの、日本語版で僕らやってない状態じゃないですか。
そうそう、英語版ばっかりですね。
でね、書いてあるやつなんで、
はい、
どうしても英語読みするんですけど、
はい、
英語の発音がちゃんとできないと。
まあまあまあ、知らない単語もありますからね。
だから、その、日本語じゃなく、英語で、あの、例えば、まあ、探査、そのね、一番最初のやつ、エクスプローラーって言うんですけど、
そう
ですね、あの、どうしても、あの、移住の、あれ、セトル？セテル？セタル？
セトルかな？
セトル？なんか、
読めない。
読めないんですけど、だから俺はローマ字読みでセテレって言っちゃうんですよ。
そうなの、ね。言ってますね、イカさん確かに。
そう。イカさんが最初持ってきた時ぐらいからセテレって言ってるから、あ、これセテレってカードなんやなって思ってた。
まあだって、ローマ字読みしたらセテレって書いてるから、
ね、書いてるけどね。
はい、セテレって言いながら。
なので、全員、イカさんから教わった人間は全員セテレでインプットされてるから、
うん、
第3フェーズやりたかったら、はい、セテレっていう。イカキッズたちは。
言いやすい
やろ。
確かに。
言いやすい。
移住より、
ね。やばい、そこに移住って書いてるカードを使ってたら全員移住って言ってると思うよ。
日本語版の人は、うん、だから英語の言い方すると、んってなられるから、
そうやな、
ちょっと寂しいから、あの、そういう人には無理やり英語版させます。ガイ。
わざわざ。
リュウさんはどうですか？
私は、ダイナスティーですね。
ああ、いいゲームですね。
はい。ダイナスティーの結婚する、した後、子供が生まれるっていう、
なんかね。結婚ダイス、
う
ん、
そうそうそう、
はいはい。
ダイスがあるんですけど、そのダイスの一面に書いてあるのが、なんかなんていうのよ。
米印？
米印。
まあ、アスタリスクとか、
ね。あ、そう、アスタリスクなんですよ。うん、あれはお尻って呼んでますね。
確かに。まあ、あれは一応子供が生まれるっていう意味やけど、
はい、
あ、まあまあ、ケツなのですね。
はい、だからお尻から生まれるんかな。
まあ、結婚システムがあるワークアップレースやから珍しい。はい、
まあ、確かに
システムに、
ね、
うん、確かに
ね、まあ、ね、ケツメド出ますよね。
ケツメド？
ケツメドって何？
って何？
方言。
まあ、お尻の穴のこと。
へぇ、
え、何？
あ、あれ、アイヌ語？
アイヌ語なのか、あの、晩秋弁なんかわからんけ
ど。イカさんの地元ではケツメドっていうの？
いや、俺はなんかそういう風に。
ああ、イカ語かもしれない。
いや、イカ語じゃないのよな。
イカ家の。
とりあえず、ケツメドはまた語源調べときます。
なるほどね。
うん、
私は、そうですね、まあ、そんなにたくさんないかもしれんけど、
うん、
まあ、例えば、マルコ・ポーロの、
はい、
あれ、いろんな能力持ってるおじさんがいてるじゃないですか。
うんうんうん、
で一応あれ、歴史上の人物なんですよ。
なるほど。
それこそマルコ・ポーロとか、
うん、
おじさんのマテオ・ポーロとか、
う
ん、あるんですけど、それの能力、結局、なんか、ま、名前全然覚えられないんで、
うん、
北京に最初からいるその能力持ってる人は、北京おじさんって言ったりとか、
はいはいはい、
なんやろ、どんどんいろんなとこに、その、道順に進まなくてもいいおじさんはワープおじさんって言ったりとか、
うん、
オアシスギャップを飛べるおじさんはオアシスおじさんって言ったりとか、
はいはいはい、
みたいに正式には全く言わなくなりますね。
そうですね。
北京って読めなくて、ベイジンって言ってた。
ベイジン。まあ、ベイジンは英語読みだからね。北京は、我々日本人は北京って呼んでるけど、
うん、
一応英語やとベイジンやから。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
だけじゃない、ベイジンってな。
それベイジン。 まあ、そもそも我々ボードゲームは全員に当てはまることかもしれませんけど、
はい、
お金のことは必ず何金って言うじゃないですか。
ああ、うん、確かに、
ゲームによってはダブロンとか、
そうそうそう、名前ついてたりしますけどね、
ドルとかちゃんとあるけど、とりあえずボードゲームは絶対2金とか3金とか言っちゃう、
うん
う
ん
う
ん、
言っちゃう風、なんていうの、こう風潮があるね。
ありますね。
よくないね。
よくないんかな。
カブラギピーに怒られるね。
フレーバーを大切にするところに怒られるね。
フレーバーを大切にするから、多分そういう世界観も崩したくはないかもしれんけど、そんなになんかきっちりお金の単位言ってあったかなっていう気もします
。あ、でも、あ、そうや。全然別の話やけど、
はい、
セブンワンダー。
うん。
もう、あれ資源が出るカード、茶色いカードはあって、まあ、意思が出ますよとか、いろんな種類があるんやけど、うん、その中で、2種類どっちでもいいから資源出せますよっていうカードがあるんですよ。それは、うちら界隈はデュアランって呼んでますね。
ああ、デュアラン。
デュアランっていうのはもうマジック用語なんですけど、
なるほど。
マジック・ザ・ギャザリング、
うん、
もう2色、マナが出るっていう、そっちのことデュアルランドっていう言葉があって、
はいはいはい、
それを略してデュアランって
呼
んで、まあ、2色分 の、 その資源が得られるっていう意味でデュアランと呼んでて、うん、っていうのがすごい通りがいいから使っちゃってるって感じですね。
そうね。
けど、寝ぼけてて聞くと、なんか頭を抱えた騎士みたいになるよね。
デュアランです、ね。今よう分かったわ、俺。
ほんまやな。
意外とファンタジー強い。
意外とね。
意外と強いな。
まあまあ結構そんな感じで言い換えは使ってるかもしれないですね。
そうやね。
そうそうそう、はい。だからもうね、海外のゲームはそのままやるときは大体直読みするんで、
あ、
面白い言い方にはなることが僕は多いです。
ローマ字読み、
うん。ローマ字読み大好きなんで。
はいはいはい、はい、うん。確かに確かに。うん、まあ、最近でもあんまり英語版のゲームを遊ぶこと減ってきたかな。
減ってきたね。
いや、無理して買いたい。
まあ、それこそ、メビウスさんであったりとか、
うん、
で、あと、
まあ、バネストさん
とか。さんとかみたいに日本語訳つけてくれて販売されてるところから買う と、
うん、
英語版の、まあ、カードを使ったりとかなるけども、
うん、
最近はほとんどアークライトさんとかホビージャパンさんから出るようなゲームとかは、
そうやね、
完全日本語化、うん、されてるから、
うん、
最近確かに英語のゲームやってへんな、
うん、あとアイコン化が上手くなったっていう感覚があって、あ、
言語依存がないようなね、う
ん、ルールにきっちり書いてたら大体アイコンで読めるみたいに、
うんうんうんうん、
なってきてるっていうのは多分海外展開が広くなってきたからかなっていう感覚もあるし、あんまり言語依存しないようにゲーム作られてる感は最近感じますね。
確かに、
うん、
というわけで話が最後それちゃいましたが、
うん、
ゲームの中で何か別のことに言い換えちゃう、
はい、
というテーマについてお話してきました。
はい、
はい、
はい、では後半はゲーム紹介でございます。
後半後半戦でございます。後半戦戦ってはないか、
はい、戦ってます。私たちはいつも何かと戦っています。
見えない何かと
不安定なの。
はい、というわけで今回はゲーム紹介のコーナー。
はーい、
はい、今回ご紹介するゲームは
アクアガーデンです。
やったー。イカさんはこのゲーム知ってます？
なんか話題になってたよね。
そうそう、
リンクで、
う
ん、もう、はい、どんどんコマが追加されていくあの感じ。
そうですね。はい。去年キックスターターやってまして、うん、はい。つい最近、もう8月に入ってから、国内の発送が始まった、内箱屋さんのゲームです。
はい。
はい。
ね。じゃ今回は、リニューさんが購入されたので、
はい。
リニューさんが演奏してくれるぞ。やった！
頑張るぞい。
じゃあ、お願いします。
はい。そうだ、そうだ、水族館作ろうということで、うん、はい、テーマでですね、街の中に、水族館を作るゲームです。
はい、
私たちは、街の中に同じようにある水族館です。
一つの街に水族館が4つぐらい立つわけやん。
ボンボンボンボンって。
プレイヤー人数分水族館が、
はい、立つわけなんですけど、
はい、
その水族館の中に、魚を配置します。
はい。
はい。オーナーが持ってきた魚を、
うん、
従業員一人しかいないんですけど、その一人の従業員が一生懸命配置して、で、その魚によって得点を得るゲームです。
その通りです。
イエ
ー！やった。
合ってた。
むちゃくちゃ簡潔に説明する
とそう。いや、でも概要としてはそれで正しいと思いますよ。
うん。
じゃあ
でいいですか、
そろそろ K さんに頼ろ。もう俺はもういろんなこと最近諦めて、お K さんに全部頼ること。
1回ぐらいチャレンジしてくれてもええやんか。
今度ほんま一回がしっかり勉強してきましたのやつでやってくれそれね。
はい、じゃあアクアガーデンの、まあ、細かいじゃあインストール的な部分になってきます。
はい、
が、ゲーム自体はですね、プレイ人数によって、何ラウンドやるかっていうのが変わってくるんですけども、
うんうん、
まあ3人の場合は3ラウンド、うん、4人の場合は4ラウンド
です。そうです。
はい、4人の場合は4ラウンドやっていくゲームになります。
うん、
で各ラウンド何をするかというと、プレイヤーはまあ3つやることがありまして、
はい、
1つはオーナーコマっていうのを、
うん、
メインボード、まあみんなが共通で使ってるボードのところを、
うん、
外周ぐるぐる回らせて、
うん、
お魚の仕入れをする。
はい、
で、2つ目できること、オーナーがぐるぐる回っていって、広告を打つ、う
ん、はい、
でそれによってお金を得ると、
うん、
で3つ目パスラウンドから抜ける、
うんうん、
も
う
本当にこれだけです。
うん、
で、実際にじゃあそれぞれちょっと細かい話をしていくんですけど、
うん、
まず最初にオーナーが魚を得るということで、
うん、
まずメインボード自体はですね、
うん、
トラックが外周に書かれている、
うん、
一方通行のスゴロクみたいな感じになっています。
はい、
で自分の色の、ワーカーじゃないですね、オーナーコマっていうのを好きな歩数そのトラックを進めても構いません。
うんうんうん、
で止まったところが、まあ、魚のコマがありますので、
うん、
それをゲットするよという単純なものでございます。
はい、
で、何歩進んでもいいというふうに言ったんですけども、
うん、
このゲーム手番順っていうのが、まあ、ちょっと特殊というか、まあ、たまにあるんですけど、
うん、
いわゆるゴルフみたいな形式はパッチワークみたいなゲームでもよく採用されてますけど、
はい、
後ろにいる人間から順番に手番をやっていくというふうになっていますので、まあ、どんどこ先に進むとしばらく手番回ってこうへんやんけというふうになるので、まあ、ある程度ちょっと細かく進んでいきたいなって自然となっていくシステムになっています。
確かに。
はい、で魚をオーナーが取ってきました、
うん、
まあ、あの小型の魚とか大型の魚とかカメとかサメとかいっぱいいるんですけど、うん、
はいはい、
でその魚を、自分の個人ボード、
うん、
水族館の、ボードに配置します。
うん、
でこの配置する時もルールがあって、先ほどリーヌさんが言った通り、水族館には一人だけスタッフがいます。
うん、そうですね。
はい。
経営だ。
ブラック。
ね。まあ、その一人がめちゃめちゃ頑張って維持してるわけなんですけども。
はい。
で、この水族館には6つ水槽があります。
うん。
で、水槽に、じゃあ入れていきましょうとなるんですけど、
うん。
従業員は一人しかいないので、
うん。
従業員コマが置いてある両隣の水槽しかお世話ができません。
は
い、
あ、そうですね。
はい。なので、取ってきた、で、従業員を1から3歩、その、水槽の周りをぐるぐる回らせる、
うん、
でこれも一方通行になってますけども、
うん、
ぐるぐる回らせて、
ね、
水槽の横まで行ってお魚を入れる、
うん、
で、じゃあそこのお魚入りましたね、やったという風になるんですけども、
はい、
このお魚入れるのが結構パズル要素が強いところになっています、
うんうん、
具体的には酸素という概念が、ありまして、
はい、
水槽ごとに4酸素までしか、
うん、
溜まってません。
4酸素、
まあ、4酸素っていうのが魚ごとに何歩消費するかというのは決まってます。
はい、
まあ、小さい魚は1しか使わへんし、
うん、
サンゴも1しか使えません、
うん、
けど大きいサメになると2とか酸素使えますし、
うん
うんうん、一番でかいジンベエザメまで行くと4酸素全部使い切ります、
は
い、
みたいな。水槽の限界をね。
そうです。なので、まあ、どこの水槽に何を何匹入れるのか、
うん、
そしてそのためにじゃあ従業員をどんだけぐるぐる回らせなあかんのかみたいなことをパズルしながら、魚を配置していくわけですね、
うん、
はい、これが魚の配置でした、
うん、
で次に広告です。まあ、広告っていうのは広告マスというのが決まってます、う
ん、はい
はい、この、オーナーがぐるぐる回ってるトラックの中には魚が置かれていない広告マスというのがあって、
うん、
そこに止まった場合は魚をゲットすることはできなくって、
うん、
広告を打つっていう風な、アクションだけができます。
水族館の宣伝かな、
うん、あ、そうですね、宣伝ですね、
うんうん、
宣伝をした場合は、4種類ある宣伝方法の中から1つを選んで、
うん、
その方法に沿ったお金を得ます、
はい、
でその4種類っていうのは例えば、小型の魚、まあ、クマノミですね、隠れクマノミを、
うん、
2匹ごとに1金みたいなルールだったりとか、うんうん、サメ1匹につき1金みたいな、まあ、自分の水族館に何がどんだけいれば、1金だよみたいな、ルールが決まってるので、その4種類の中から1個を選んで、まあ、今回私はじゃあサメがたくさんいる水族館今作ってる最中なので、サメ1匹ごとに1金もらえる宣伝を打ちます、
はい、
みたいな感じで決めてもらって、それに応じたお金を得る、
うん、
これが宣伝です、
うん、なるほど、
うんね、宣伝のアイコンがねパソコンになってるっていうのがいいですよ ね、
はい、はい、で、最後のアクションというのはパスっていう話をしましたけど、
うん、
パスをしたら、 パスをした順に次のラウンドのスタピー、
うん、
まあ、手番が早くなっていくというふうになっているので、まあ、ぐるぐるトラック回るのも大事なんですけど、いつじゃあ次のラウンド準備を始めるのかというのもここで駆け引きがあるというふうな話になっています、
うん、
はい、でこれを規定ラウンド数を繰り返していって、
うん、
一番最後に、魚ごとの点数が決まっているので、
うん、
そこの点数を競い合って終了というふうになっています、
うん、
でこれを聞いただけだとすごいシンプルなゲームに聞こえると思うんですけども、
うんうん、
いろんな要素がさらに追加であります、
うん、
一番、大きい要素でいうとマイルストーンですね、
うん
うん、マイルストーンっていうのは、まあ、達成条件みたいな意味だと思ってもらったらいいんですけど、
うんうん、
まあ、例えば、隠れ熊の実を2匹、石台2匹、海藻1個という条件を一つの水槽の中で作り上げたら、
うん、
そのマイルストーン達成みたいに、この1個の水槽をコーディネートしてくださいっていう条件が決まってるんですよね、
うん、
はい、でそれに従った水槽を作れたものはそのマイルストーン達成となって、
はい、
で、1番目に達成したら5点、
うん、
2番目に達成したら4点みたいな感じで早取り条件になってます、
うん、
でさらに一番最初に達成した人はそこに置いてある色違いの魚駒っていうのが置かれてるので、それをゲットしてさらに水槽のことができるみたいな、
うん、
まあ、2位と比べても明らかにいいボーナスがついてるんですよね。
早く取りたい
ね。この特別な魚駒はなぜ違う色をしているかというと、そういう色の魚がもらえると嬉しいでしょって説明書に書いてました
説明書でわざわざ説明するぐらい大事なこと
なそうですね、
はい、
同じ効果なんですよって、同じ効果だけど色が違うんですよって書いてました、
はい、ここめちゃくちゃ大事ですね、
はい、
このゲームは魚の駒が全部魚の形をしています、
うん、確かに、
はい、説明するの忘れてました、
うん、ああそうですね、
このゲームのめちゃくちゃ大事なところです、
うん、
魚駒であったりとか亀の駒、
はい、
サメの駒、
はい、
全部その動物の形をしています、
はい、あ、それをだから袋から引っ張り出してくるんですよね。
そうですね、袋から引いてきて、うん、トラックに並べていったりするゲームですね、
うん、
はい、で、ゲームの終了時に、
はい、
魚、亀は2点ですよとか自分の4点ですよみたいな条件と、うん、マイルソンの点数を足し込んで、
うん
うん、点数が高かった人が勝ちと、
うん、はい、
いうふうなゲームになっています、
うん、
でさらに、今回キックスターターで、うん、購入させてもらったんですけど、
うん、
拡張がですね、
うん、
もう、ストレッチゴールによってどんどこどんどこつきまして、
はい、
何種類ついてた？
あ、3つついてます。
3つ拡張がついてます、
うん、はい、
でさらに、基本、ゲームには上級ルールなんかもあったりして、
うん、
もうどんどんルールを足せるんですね。
そうですね、でそのルールごとに新しい魚コマがあるので、
はい、めちゃくちゃ贅沢な感じになってますけど、はい、なので基本のゲーム自体は結構シンプルないわゆるセットコレクションになってるんですけども、
うん、
追加ルールであったりとか拡張を足していくことで、
うん、
まあ、より複雑なルールにも遊んでいけるというふうなゲームになっております。
確かに、
はい、なるほど。
だけど先ほどまあ遊んでみたわけですけども、
うん、
イカさんどこがこのゲーム良かったですか？
そのやっぱりコマが、
うん、
ちゃんとその形、もう内箱屋さんのフルパワーですよ、
はいはいはい、
もうやれるだけやりましたと、ちゃんとコマの形だけじゃなくちゃんと塗ってるんですよね、
う
ん、全部。
そうですね、
綺麗、ね、にでこうね、コマの実とかね、こういうのも全部すごい、盤面がキラキラしてる、
うん、華やかですね、
うん、華やかで、こうそれでセットをしていくんで、
うん、
こうなんか水族館で頑張って作ってるのはこんなんなのかどうなのか
と思いながら、実際の水族館ももっと大変だと思います
けど、そう
そうけどまあなんかそういう雰囲気をね、なんか涼しい感じがして、
う
ん、
はいはい、
夏向きでもありそうな感じ。
ほんまやね、夏にぴったりですね。
そうそうそう、
うん、リルさんどうでした？
私は、なんか餌やりイベントカードが最初に配られるんですよ。
はいはいはい。
各水族館の、なんだろう、うん、
目玉の水槽ですね。
そうそうそう。が配られるんですけど、
うん、
ここの水槽、その端っこの2つの水槽だけ、うん、なんかどういう風に、セッティングしましょうみたいな指針があるんですよね。
確かに確かに。
うん、で、それによって、なんかこう、各水族館の特徴が出るのもいいし、
うんうん、
目標が定められていいなと思いますね。
なるほどなるほど、
うん、
確かにそうですね。そう、水槽は6つあるんですけど、それが全部同じ扱いだったら、
うん、
結構なんていうんですかね、平坦というか、
うん、確か
にゲームになりがちだと思うんですけど、
はいはい、
ルーさんのさっき言ったイベントカードっていうのが配られることで、
うん、
まあとりあえずこんな水槽作りたいがまず欲求ができるんですよ ね。
そう
ね、
そうなんですよね、うん、
それはめちゃくちゃいいですよね、
うん、
確かにな、スマ水族館なんか入るやん、
うん、
入ってすぐもうでっかい水槽バーン
ってあ
って、そこがもう結構変化あるような、
はいはいはいはい、
イベント水槽みたいになってたりとか、
ね、
やっぱりその水族館は、ね、大きくイベント水槽、例えばまあ、ね、 あの海遊館やったらど真ん中に、
うん、
でっかいバイク乗って階段降りていくたびに下が見えていくみたいな、
あるよね、
突き抜けど真ん中みたいな感
じで、ね、そうそうそう、それとかあのなんかてあの なんていうかなイベントのその、
うんうん
なんか毎月こういうのにしてますみたいな、
うんうん、
変化があったりとかそういうのが、
そうですね、
うまく言えない
ああおげんさんはどうですか。
私はですね、このゲームね、フレーバーがちゃんとゲームに落とし込まれてるところが好きですね、うん、
なるほど。
具体的にはサメは他のちっちゃい魚と一緒にいられないよ
とか、ああそうやね、
そうですね、
ウミガメは必ず海藻先に用意しといてねとか、
うん、
みたいな、あのそりゃそうよねっていうルールがちゃんとルールの中に落とし込まれてる、
うん、そう、最初見た時はなんか条件多いなって思ったけど、うん、まあなんかやってみたらあの視覚的に分かりやすい、
そうなんですよね、
うん、
それはサメの横にクマの予感はちゃうんです
よ確かに、うん、一緒にいれへんわな、
そうそうそう、っていうのがまず一つと、で、もう一つは、上級ルールを入れるといいなと思いました。
はい、
まあ、正直、基本のルールで一回遊んだときは、
うん、
まあなんかちょっと、なんていうんですかね、シンプルすぎるなっていう気持ちがあったんですけど、
はいはいはい、
上級ルールを入れた場合、その宣伝のマスっていうのが、またやることが別に増えてきたりするんですよ、うん。
あ、このマス自体は広告マスやね。
あ、広告マスか、
うん。
そう、広告マスの効果っていうのがちょっと一個増えたりする。
うん、
でそれによって特典の方法がちょっと増えたりとかする。
うん、
っていうのもあって、上級ルールと深みが増すなと思いまして。
うんうん、
なので、そういったその、まあ、プレイヤーたちの、その、まあ、ゲーム慣れしてるかどうかとか、に合わせてカスタマイズ効くのがすごいいいなと思いました。
うん。まあ、なんか最初から入れても大丈夫やなぐらいの割合ではありますね。
う
ん、
そうですね。ゲーマーやったら大丈夫だと思います。
うん。うん、
はい。そして入れた方が個人的に面白かったです。
面白かった。
キックの得点もっさり来てたよね。
そうそうそう。
そうなんですよ。だから現状、ね、そのアクアガーデンの箱の中に最初に入ってる上級ルールは、メンダコとマンタとコバンザメっていうセットがあるんですけど、すで、うん、
はいはい、
に、キックスターター特典が入ってます。
あ、基本の中に、
基本の中に。
なんか、マンボウとかおるね。
そう、マンボウ、ハリセンボン、タカアシガニが入ってて、で、それと同じような3種類ずつが、セットで、ありましたね。
なんかダイオウイカみたいなの書かれてるセットとか、
そうそうそう、
イルカが書かれてるセットとかいろいろあるよね。
全部足すと大変なことになる。
そうそう、クラゲとかイルカとか、はいはいはい、アシカとかのセットとか、もうこの辺は上級ルールを入れ替えるだけなんで、
うんうんうん、
まあ最初はその上級ルールコマは3つだけ入れましょうっていうふうに案内されてるんですけど、
うん、
後々ね足していってもいいんじゃないかな。
ああ、
何個でも入れる、
ね。今回はこのセットでやろう。
そうそうそうそう。
すごいよね、
うん、
素晴らしい。
あと個人的にちょっといいなと思ったのは、
はい、
箱が小さいことですね。
ああ、確かにキックスターターのゲームってさ、最近本当にモリモリのモリって感じやん。
モリモリのモリです。
海外のやつを見てるからかもしれないんですけど、
う
ん、
そうね、
めちゃめちゃでかいやん。
これ A4 サイズか B5 うん、
ね、
あ、そうやね、 B5 サイズの、説明書が入る箱ですね。
それでぴったりぐらいのサイズの箱やし、
うん、
で、あの、拡張に関しては、うん、いわゆるアミゴ小箱のサイズやし、なんでそこがね、ちょっと日本の事情にマッチしている、
確かに。
やっぱり内箱屋さんが作ってくれたんやなって感じの事情を感じますね。
豪華さはね、困って出す。
完全日本ベースやもんね。
そうそうそう、そう、
日本で。
やっぱり、ここ最近ね、めちゃめちゃ一番あの成功したキックスターター案件じゃないですかね、日本では。
そうね、少なくとも、いろんな人がキックしたっていうのをツイッターで見かけましたね。
はい、
うん、はい、
ね、話がね、もうそこら中で聞こえてくるってい
う、
うんうん、
で、まあ8月中旬ぐらいに内箱屋さんがツイッターで言ってたんですけど、
うんうん、
あの、一般発売をされますかっていうことで、
うん、
今後一般発売もされるみたいです。
なるほど。
はい、
で、これが内箱屋さん自体の今後の方針として、
うん、
キックスターターで、販売というか、まあ、キックした、
はい、
ものに関してはアクアガーデンは一般販売しますと。
なるほど。
でもこれ以降に新しくやったキックスターターに関しては、
うん、
もう、一般販売しなくなります
と。おお、なるほどなるほど。まあ、
ブランディングの一環だと思うんですけど、
うんうん、
っていうのをしていくってことだったので、
はい、
まあ、アクアガーデンやってみて面白かったなっていう方は、
うん、
内箱屋さんのキックスターター企画はぜひチェックしていただいて、
そうですね、
はい、
今後も。
もうそれキックでしか手に入らないという気持ちで、キックしてもらったらいいんじゃないかなと思います。
うん、そうですね。
あともう普通のミープル、無表情のミープルに飽きたと。 あいつらは何も感情を与えてこへんと。そういうところで、この内箱屋さんのこのコマ、
はい、
もう熊の実なんて全員何らか怒ったり笑ったりしてるよ、こいつら。
そうなんかな。
表情ある。
そうかな。
一番表情はジンベエザメ。もうジンベエザメが描きたかったから、これ、サイさん、ね、頼まれ
て、言ったんじゃないだろうかっていう。イラストはね。
ぐらいこのジンベエザメの絵がもうめちゃくちゃ可愛い。
そうですね、
はい、うん、
もう従業員コンもなんかスペランカーみたいな形になって
エプロンと蝶ネクタイだよね、
帽子かぶってんのかな、
うん、
はい、というわけでアクアガーデンでございました。
はい、
はい、絞り出すよね、ここに。
今ボタン押す前にりのりさんが言ったのと同じトーンで。
いや俺も言いたく
ない。なんで私だけ言ってません。
エンディング、ハマちゃんの
意見ボドータルクオーナ
ー。そう、どのキャラ、
喉壊れるで。はい、というわけでですね、ハッシュタグイカラジでツイッターでつぶやれたものを勝手にイカラジスタ認定しまして、
はい、
読み上げてコーナーでございます。
はい、
ではボードゲーム座談会アットマークトトロさん、またツイート読んでもらえた、イカさんいつもありがとうございます、番組の宣伝までありがとうございます、ということで、はい、これね、輪廻転生、
どういうこと、
無限、
確かに
無限、これに対してもう一回読んでもらえてありがとうございますと言えば一生これが続くわけ
だよ。ずっともうボードゲーム座談会さんとのつながりは永遠になるっていうことになるんで、なるほどね、今回でもありがとうございます、ダメです。別の話題を、
ね、今後はだからありがとうございますって言ってても読みませんという、
ね、悲しみの連鎖は断ち切らなあかんからな、
ね、書いては欲しいけど別の話題も含めて書いてください。
あ、それがいいですね。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
はい、では続きまして、ゲナさん、イカラジーオープニングトーク拝聴。
そこだけ。
で、天気の話で不機嫌になるのは気象庁職員と天気予報士ぐらいと聞いたことがあります。知り合いにいないので未検証ですが、オールドファッション、チョコファッションはブラックコーヒーと合わせると最高です。飲み物がないと辛いですよね、ということで。
確かに確かに。
まあ、前回ね、天気の話をしたのと、ミスドの話、ミスタードーナツの話。
ミスター。
ミスドって言うやんね、でも。
ミスドって言うよ。言うよね、ミスターっていうのはイカさんだけやで。
いや、俺はミスドって言うけど、うん、ミスターちゃうのを前らってことです
よ。聞いたことないわ。
誰も言わんやん。
はい、まあ、そこの中で、ちょっとドーナツの話をしたので、この話題ということで、まあ、確かにね、チョコファッション、オールドファッションはかなりね、もそもそするので。
もそもそします。
はい、飲み物欲しいところです。
コーヒーに砂糖を入れる代わりにドーナツにその砂糖があるから、うん、それじゃなくてブラックコーヒー飲んだら事実上砂糖入りのコーヒー飲んでと、
まあ、ちょうどいいよね。
そうね、
っていうことやから、砂糖入りのコーヒー、砂糖入りのドーナツ食うともう砂糖や、それは。
確かに
砂糖、
うちの地元の言葉で言うと甘くれるです。
甘くれる、
はい、
甘すぎるみたいな、
甘すぎる、甘ったるい状態になるというか、もう甘すぎるわってなる時に、もうそんなんやったら甘たれる、 甘くれるわっていう。
甘くれるわってなんかすごい
通じるね、うん、アイヌ語ですか。
アイヌ語じゃないです。今日それで押すのやめて。
怒られるで、
怒られるか。ゴールデンカムイ好き
の愛媛の方々に
多方面から分かる
から両方から両方来るわ、両方
気をつけていただいて、
はい、
はい、続きまして、
はい、テチロンさん、イカさんはフレンチクルーラーの同志ということで。
ここでもドーナツ話しとるわ。
ほんまやね。
みんなど
う、いや、めちゃめちゃ刺さったという
か。テチロンさんはフレンチクルーラー派じゃないと、
う
ん、飲まへんねんもん。
そうやそうや、飲み物飲まへん人やから、
基本的にね。パッサパサのもん食って耐えきれるわけないよ。だからパッサパサのもん食ってはるんかなって思うよ。だからまあ僕もちょっと口の中の水分持ってかれるタイプやから、フレンチクルーラーが好きですよっていうあれやってんけど、まあ今度、次ね、さよさん行くときちょっとフレンチクルーラー持っていこうと思います。
ああ、持ち込み可能なんでね。
うん、木ゲームと、木曜ゲーム会アフタートークでこの話題をずっとしましょう。
フレンチクルーラーばっかり持っていったら、どれぐらい嫌がられるか。20個ぐらいフレンチクルーラーしかないねんけどって言われ
はい、というわけでこのような形ですね、はい、ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジのハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいてもらいますと、うん、このような形で読み上げたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では、エンディングメッセージです。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、ツイッターアカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、もう喜びと悲しみといろんな感情が入り混じるね、あの、はい、DM ください。
悲しみはいいよ。喜びだけでいい。
ああそう、喜び組ということで、はい、
はい、じゃあ今度はフリマよりもボードゲームフリーマーケットよりも前には収録しますかね。
そうですね、
うん、うん、一回撮って出すと思います。はい、
はい、
今回のパーソナリティは
イカと
ミノリと
オケイでした。
いかが